岩手医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は歯周病について。岩手医科大学歯学部歯科保存学講座歯周療法学分野教授の八重樫隆さんに伺いました。
歯周病とは、口の中、歯や歯茎がどういう状態になっているということを言うんですか？
歯の周りの歯茎や歯を支えている骨が破壊される病気です。具体的には、歯茎が赤く腫れたり出血したり、歯と歯茎の隙間から膿が漏れてきます。昔はそういう症状を捉えて歯槽膿漏と言ってましたけれども、現在は歯周炎と表現しています。歯周病がさらに進行しますと、歯がグラグラに揺れ動くようになります。
その原因というのは、
歯の付け根のその周りに存在している細菌、歯周病原細菌と呼ばれています。具体的には専門的なことになりますので分かりにくいとは思いますが、数多くの細菌が知られています。でそれらは歯の周りの深いポケットと言われる、溝があるんですけれども、その内部に複数の細菌の塊、バイオフィルムとも言ってますけれども、そういうバイ菌の塊というものを形成しています。でいずれも酸素を嫌う細菌でして、歯と歯茎の隙間が深くなればなるほど酸素に触れない環境となりますので、それら細菌にとっては好都合になることが知られています。また直接的な原因は細菌なんですが、細菌以外にも歯周病が発現してくるようになりやすい危険因子、リスクファクターというふうに言われているものがあります。それは宿主因子と環境因子と言いますけれども、その宿主ってのは宿主と言いまして、生態が抵抗力が弱まるような状況になるとか、代表例としては糖尿病など抵抗力の低下する全身疾患が挙げられます。また環境としての因子としては、喫煙、ストレスなどが挙げられています。
歯周病で歯医者さんに足を運びました。そういう患者さんたちにはどういう治療が行われていくんでしょうか？はい、
まず痛みなどがある場合にはですね、その痛みを取るための応急処置をしていきます。で特に痛みがない場合には、お口の中にある全ての歯の歯周病の進行程度を調べます。具体的にどう調べるかと言いますと、歯の周りの骨、これを歯槽骨と言います。それがどれほど今残っているのかを X 線写真で確認します。また歯の周りの磨き残し、先ほど言いました歯磨きがどれほどうまくいってるかどうか、そういうのを数値化したり、歯の揺れ具合、それから歯と歯茎の隙間の深さ、それからその深さを調べた時に血が出てくるかどうか、膿が漏れ出てくるかどうかなど、多くの検査をした上で総合的に具体的な計画を、立てていきます。その計画を立てた上で、 最初の治療として行うのは、先ほども言いました歯周病の直接的な原因である細菌を除去すること、すなわち歯磨きをしっかりとできるようにプラークコントロールがうまくできるような形での、まあ、指導がなされます。で、歯磨きがどれほど実際適切にされているのか数字に置き換えて改善の目安としています。そして、揺れる歯があったような場合には一時的に隣同士の歯をつなげて動きにくくしますし、噛み合わせのバランスが悪かった場合にはその調整等も行っております。ある程度歯磨きがちゃんとできるようになりますとですね、歯の周りの歯石や歯の根っこの表面の汚染された物質をですね、カンナをかけるような形で表面をきれいにしていきます。で、軽度な例ですと、これだけで大体治るんですが、進行した例ですと、これだけでは治らなくて外科的な手術で治すこともあります。最終的に歯周病の進行する環境としての、歯の周りの深い溝、これを歯周ポケットと言いますが、それがないような状態、浅くなるような状態に変えていきます。深いこういう溝が浅くなりますと歯周病の原因となる細菌がいられなくなりますので歯周病は進行しません。
ということは治療によって歯茎や歯の中のその骨がまた蘇るということではなくて、これ以上悪くならないようにストップするということになるんですか？
あの従来の治療は基本的にはそこにメイン置かれておきました。ただ現在では再生療法といって、まあ、ある程度のところまでは元通りになることが分かっていますし、それも治療の中に入っています。ただよく患者さんの中で誤解される方がいるんですが、再生療法ができたからすぐ再生療法して元通りにしてくれというふうな希望で来院される方がいます。でも基本は先ほど言いました生活習慣としての歯磨きの習慣等がしっかり治って歯茎がある程度いい状態になってからしかできない手術ですので、基本はやはり先ほどお話した通り歯の周りの深いポケットが取れるような状況に持っていくということに、あるかと思います。
やはりじゃあ意識と努力なくしては治療は進んでいかないということですね。
その通りです。
じゃあ先生としても歯がゆい時があるんじゃないですか、患者さんと向き合って。
いや、そうなんです。
しっかり家で、
でしかもその時に人によってですね、よく磨ける方と磨けない方いますので、なかなか磨けるようになるには習慣変えるっていうのは普段他の習慣でも難しいじゃないですか。
そうですね。
で、特に歯茎は先ほど言った通り痛くなく進むことが多いものですから、なんか治ったようになっちゃって勘違いされる患者さんも結構多いんですよね。まあ、そこのところがちょっと難しいところではあります、
ちょっと治るともう病院って、ね、足を運ばなくなって、またひどくなってまた駆け込むという、ね、
そうなんです
。悪循環ですよね。日頃から気をつけることによってこの歯周病にならずに済むんじゃないかということをだんだん感じてきたんですが、
歯周病は先ほどもお話した通り痛くなく進行する病気です。歯茎からの出血、それから排尿といいまして膿が漏れ出ること、そして歯が揺れること、動揺といいます。それらの特徴があるんですけれども、その他の自覚症状として疲れた時に歯茎に違和感を感じるとか、歯が浮いた感じがする、家族から口臭を指摘される、それから朝起きた時に口の中がネバネバするぐらいしかありません。ですからお近くの歯科医院もしくはかかりつけの歯科医院でまず歯周病の検査を受けてですね、歯周病があるのかないのかをまず確認することが重要だと思います。でもし歯周病がないとしましても歯石等が必ずたまりますので、そしてそれらは自分では除去できません。ですから歯石除去を含めた定期的な管理を受けるためにも少なくとも半年に1回程度は歯科医院を受診することが歯周病を予防し、しかも結果的にですね、歯を長持ちさせることになると思います。
先生、ある程度年齢の高い方に多いのかなと最初は思っていたんですが、ふと気がつきますと子どもでも歯茎の 部分がぷくっと腫れてですね、磨くたびに血が出てくるんですけれども、歯周病の恐れあり
ですか？歯周病も実は大きく言うと歯肉炎っていう、まあ、歯茎が赤く腫れる程度で骨までは溶けてないっていう軽度な例、これがお子さんとか割と若い方に多いんですよ。で、歯周炎、先ほど言いました歯槽膿漏と呼ばれるのが歯の周りの骨が溶ける、そこまで進行するのはだいたいやっぱある程度年齢がいってから、30代以降に多く見られます。ですので、それほど多くの方が若いうちから歯の周りの骨が溶けるほどに進むという方はそれほど多くはありません。まあ、全くないわけではありませんけれども、
患者さんの中にはなんとなく遠慮して質問してはいけないんじゃないかとか、感じていらっしゃる方も、まあ、少なくはなってきたと思いますが、あると思うんですが、やはり疑問に思ったことは遠慮なくお尋ねしていいわけですね。
その方がいいと思います。僕らの方も先ほど言いました歯磨きを細かく注意指導はしますけども、それがどれほどどう重要なのかということを、患者さんの前までどれだけ破壊が進んでいたのが、ご自分の歯磨きだけでこんだけ治りましたっていうことを理解していただけると、全然その動機づけといいますか、スタンス変わってくるんですね。で、患者さんが前まではもうダメだと思ってた歯が、いわゆる腫れなくなって動かなくなって、そしてしっかり噛めるようになると、あ、これは残せるかもしれないということで、すごく協力的になることをよく経験しております。ですので、まあ、僕らも最初の時点でもう初めから残る残らないを決めるんじゃなくて、ある程度最初の、まあ、お試し期間って言ったら変ですけれども、歯茎の腫れを改善するための、まあ、歯磨きの注意指導もそうですが、歯の周りの汚いものを取りながら徐々にどこまで改善するかを患者さんとともに治療していくというふうなことが、まあ、歯周病の治療の、まあ、特徴的なところかと思います。
命から。
私たちの住む岩手県は医師不足が深刻で、看護師や病床などの医療資源は限られています。今後住み慣れた地域での暮らしを支える医療や介護がますます重要になります。岩手医科大学では11月17日に公開シンポジウム、少子超高齢化社会を支える医療連携、かかりつけ医と専門医をつなぐを矢幅キャンパスで開催いたします。このシンポジウムでは健康な生活を送るための地域のかかりつけ医を中心とした医療連携の仕組みを考えます。詳細は大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学医の力、いかがでしたか？さて、来週は脳卒中について、岩手医科大学脳神経外科学講座教授の小笠原邦明さんに伺います。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。